昭和100年の社会保障、国民皆保険、国民皆年金、昭和21年から40年、1946年から1965年、どんな時代だったのか、復興から高度経済成長へ、敗戦した我が国に海外の戦地等で暮らしていた民間人や軍人、軍属の引き上げが始まりました。この時代、社会経済は混迷を極め、食糧難と失業とインフレで、国民は極度に貧しく、厳しい暮らしを余儀なくされました。しかし、勤勉な国民性にも支えられ、我が国は10年足らずで戦争前の経済規模を回復するに至ります。その後も生産活動の拡大は目覚ましく、昭和30年1955年から昭和47年1972年まで実質経済成長率が平均 10% 前後で推移する高度経済成長が続きました。産業構造は第一次産業、農林水産業中心から第二次産業、製造業、建設業等、第三次産業、卸売、小売業、運輸、通信業、サービス業などへとシフトし、地方の農産村から都市部へと人口の移動が大きく進みました。また、終身雇用や年功賃金などの日本型雇用慣行が普及定着し、男は仕事、女は家庭、という家族モデルが一般化したとされるのがこの時期です。この時期の社会保障、国民皆保険、国民皆年金。戦後、社会保障を昭和21年1946年の日本国憲法も踏まえて立て直し、国民の暮らしを広く支える仕組みへと再構築することになりました。その際の理念になったのが、昭和25年1950年の社会保障制度審議会による内閣総理大臣への勧告です。そこでは、社会保障の中心は国民自らがそれに必要な経費を出し合う社会保険制度でなければならないとされています。この勧告を踏まえ、昭和36年1961年に国民誰もが公的医療保険に加入して医療を受けられる仕組み、国民皆保険と国民誰もが公的年金保険に加入して老後等に年金を受け取れる仕組み、国民皆年金が実現しました。医療分野は健康保険と国民健康保険が、年金分野は厚生年金と国民年金が並び立つ形となり、就業形態等に応じて全ての国民がいずれかの保険制度に加入することとなりました。なお、労働分野でも雇用労働者を対象に失業時に給付を行うことで生活の安定を図る失業保険、現雇用保険、業務上の自由等による労働者等の傷病等に対して必要な保険給付を行う労災保険が創設されました。いずれも昭和22年、1947年。国民健康保険ですが、昭和36年、1961年4月1日までに、すべての市町村に国民健康保険事業実施を義務付けました。国民年金についてですが、新たに政府が農業者や自営業者等を対象とする国民年金事業を開始しました。福祉三法、六法。また戦後混乱期には、旧亡国民、戦災孤児、傷痍軍人などの保護援助にあたる、昭和21年1946年の生活保護法、昭和22年1947年の児童福祉法、昭和24年1949年の身体障害者福祉法が相次いで定められ、福祉三法と呼ばれました。 続いて昭和35年1960年の精神薄弱者福祉法、現知的障害者福祉法、昭和38年1963年の老人福祉法、昭和39年1964年の母子福祉法、現母子及び父子並びに家父福祉法などの立法が行われ、合わせて福祉六法と呼ばれました。拡大から充実へ、昭和41年から60年、1966年から1985年。どんな時代だったのか。経済大国としての地位確立。高度経済成長を果たした我が国は、昭和43年、1968年には、国民総生産 GNP が西ドイツを抜いて世界第2位になるなど、経済大国としての地位を確立することとなりました。経済成長の恩恵は国民の様々な世代に及び、昭和45年1970年には自らの生活程度を中流と捉える国民が9割を占め、1億総中流などと言われるほどになります。しかし、高度経済成長は永遠ではありませんでした。昭和48年1973年と昭和53年1978年に石油危機、オイルショックが発生し、社会は狂乱物価に見舞われることとなります。これを克服した後も経済成長率は半減したままで、以後低成長の時代が続くこととなりました。家庭で子育てや家事に専念していた専業主婦が、子供の養育費など家計の補助のためにパート等で働くようになったのも、おおむねこの時期と重なります。1970年代以降、専業主婦の割合は低下し、代わって共働き世帯が増加することとなりました。また、平均寿命の伸びにより、昭和45年、1970年に、総人口に占める65歳以上人口の割合が 7% を超え、我が国も他の先進諸国と同様、高齢化社会になりました。昭和59年、1984年には、女性の平均寿命が80歳を超え、人生80年時代と言われるようになりました。この時期の社会保障、福祉元年、医療年金の給付拡充。この期間の前半の社会保障は、好調な経済を反映して給付の飛躍的な拡充が図られました。医療保険では、定率負担であった患者の自己負担金について一定額以上を払い戻す高額療養費制度が導入されました。また、老人医療費無償化が開始され、一部自治体で行われていた高齢者の医療費自己負担の肩代わりが国の制度として全国一律に実施されることとなりました。年金制度では、年金額の計算方法が改善されて、5万円年金、男子平均月額賃金の6割となり、合わせて物価上昇に応じて年金額が自動的に改定される物価スライド制度が導入されました。これらが実施された昭和48年1973年は福祉元年と呼ばれ、その後にも給付の拡充を期待させるものでした。石油危機で暗転、財政収支の維持が課題に。しかし、まさにその昭和48年1973年に石油危機が直撃し、当然の前提としていた高度経済成長が終わりを迎えます。そのため、この期間の後半では、各制度で財政収支の赤字を抑えるための制度の手直しが様々に検討されることになります。医療保険では、老人医療費無料化施策が改められ、 新たに制定された老人保険制度で自己負担が復活することになります。昭和58年、1983年。また、主にサラリーマンが対象となる健康保険等の加入者が退職後に国民健康保険に加入することから、高齢者の加入割合が高い国民健康保険の財源の一部を健康保険等の保険者が実質的に支援する仕組みが導入されました。この頃から少子高齢化が意識されるようになり、厚生年金の支給開始年齢の繰り下げが検討されるようになります。このほか、昭和46年1971年の高年齢者雇用安定法、昭和46年1971年の児童手当法、昭和49年1974年の雇用保険法などの法整備が行われました。雇用保険法では従来の失業保険に雇用構造の改善や労働者の職業能力向上を組み入れ、雇用に関する総合的な機能を持つ新たな制度として雇用保険制度を創設しました。以上、昭和100年の社会保障でした。